ただいまご紹介に預かりましたメイト美術館の紀藤と申します。本日はご来館いただきまして誠にありがとうございます。当館はですね、昭和62年に名古屋市内で開館をいたしまして、来年で35周年を迎える美術館でございます。当初はビルの一角で展示を行っていたんですけれども、お客様に自然美をめでながら美術品をご鑑賞いただける環境を用意したいということで、平成4年に名古屋市の隣にあります長久手という町に移ってまいりました。今回はですね、私どものコレクションをこうして高崎市タワー美術館様でご紹介いただけて、非常に嬉しく思っております。で、中でもですね、ぜひ今回時間を取ってご紹介したいと思っておりますのが、美人画のコレクションでございます。今回こちらの4階のフロアすべて美人画作品をご紹介いただいておりますけれども、私どものコレクション、近現代をコレクションとしておりますけれども、中でもこの美人画作品がその柱となっております。今回はその中核をなします上村松園、鏑木清方、伊藤新水、伊藤昌波、この4人の画家をご紹介いただけておりますので、早速にこの画家について紹介してまいりたいと思います。ではまずこちらの上村松園のコーナーからご紹介してまいりたいと思います。今回松園の作品は前期後期で、全て入れ替えをいただきますけれども、この前期でご注目いただきたいのが、まずそちらの春秋という屏風の作品、そしてこちら、若葉という昭和15年に描かれた作品、この2点はですね、当館の松園作品の中でも非常に人気の高い2作品になっております。松園が描きましたこの春秋という屏風、こちらはですね、もともと徳川菊子姫が高松の宮家へお越し入れされる際の、結婚のその婚礼の調度品として依頼を受けて制作された作品です。依頼を受けた当初、松園はですね、今からこう一から構想を練って作品を考えていては間に合わないというふうに思いまして、昭和15年に娘という作品を先行して描いておりましたので、それと対になるように秋の風情を取り合わせて、そしてそれをお納めしようというふうに考えました。後から描かれたのが今回の屏風のこの右側ということになるわけですね。で、松園はこの右側の作品を描いて、その納期に備えていたわけですけれども、実はこの娘という作品、その時にはですね、フランスで開催されていました日本美術展という展覧会に出品をしておりまして、それから戻ってきたら納品しようと考えていたんですが、フランスが終わった後にベルギーに展覧会が巡回してしまうということが分かりまして、それを待っていては納期に間に合わないということで、急いで仕立てたのがその左側の作品、春ということになるんですね。ではこんな短期間で、同じような作品をすぐ仕立てることができるのかしらというふうに思われるかもしれませんが、それはこの日本画という、画材の特徴、日本画家のその制作の特徴、それを知っていただくと理解いただけるかなと思います。日本画という画材はですね、もともと天然の画材を使って制作が行われていまして、非常にデリケートな画材なんですね。上からこう絵の具を塗り重ねたり、描き直したり、そういったことが難しい画材ですので、日本画家たちというのは、完成作品に至るまでの段階として、まずは構想を練って、その構想から小下絵と呼ばれる小さな下絵を作りまして、それをこの完成作品と同じサイズの大下絵という下絵に発展させて、その大下絵の線をこの本画の紙であるとか、絹に写し取っていく、それゆえにですね、同じような構図の作品をこう複数枚仕上げることができるんですね。 まあ、皆様も時々日本画家の作品で、まあ、これとそっくりな構図のものを見たことがあるわというふうにお感じになられたことはあるかもしれませんが、それはその大下絵、そこから線を起こして同じ構図の作品を作っているからこそ、似たような作品が複数枚出来上がっているわけです。この大下絵を作るというのは現在の日本画家の方も皆さん実践しておられます。それゆえに松園もですね、その大下絵から線を起こしまして、この春の作品を急遽仕上げたんですね。ただ線から拾っていくと言いましても、今の時代のようにですね、コピー機のように簡単に線を拾えるわけではございません。やはりその生き生きとした伸びやかな線というものを拾っていくためには、鍛錬されたその技術が必要ですし、当然線を描き終わった後には、着彩、色をつけていかなければいけない、模様も考えなければいけないということで、一作仕上げるための労力というのはやはり大変なものです。ですので松園にとっては非常に大仕事として急いで取り掛かった作品、それがこの春秋という作品になっております。ちなみに娘という作品はその後、ベルギーから無事に松園の手元に戻ってまいりまして、現在は上村松園のお孫さん、上村敦さんが館長を務めておられます奈良の松柏美術館、こちらに作品は保管されております。それからこちらの若葉という作品、ぜひこちらもたっぷりとご堪能いただきたい作品の一つですけれども、こちらは松園が65歳の時に描いた作品になります。松園は74歳で亡くなっておりますので、円熟期の一作ということになります。この時代の松園はこうした上半身をトリミングした作品を多く描いております。上半身により近づいて作品を仕上げることで、お顔の表情であるとか、それから松園がひときわこだわったこの曲げの美しさ、そういったものもじっくりと描き込めるようになったんですね。こちらでは、晩年の松園が好んで使った浅葱色という、美しいこの着物の色、そして窓の外には萩の若葉、この色が、お互い呼応していて、非常にその静かな中、穏やかな表現が、完成されています。またこの作品はこの曲げの美しさが大きな見どころですね。作香と呼ばれるこの曲げは、結婚して出産をするまでの若い女性が結っていた曲げなんですね。江戸の末期から明治初期にかけては、まだまだこういった曲げの風俗をしている女性が多くいまして、松園はこの曲げの姿が日本人女性を最も美しく見せる装いだというふうに考えておりました。ですから、こういった作香をはじめとして、先ほどご紹介いたしました春秋では、右側の女性は丸曲げ、そして左側の女性2人はですね、結綿、そして天神曲げと呼ばれる曲げを結っております。この結綿や天神曲げというのは若い娘さんが結う曲げ、そして丸曲げというのは結婚した女性が結う曲げとして知られています。特に丸曲げはですね、若い頃はこの曲げが非常に大きい曲げで、年齢を重ねていくとその曲げが小さくなるということで、同じスタイルであってもその年齢ごとにその表情というのが変わっていく、そういったところにご注目いただきまして、ご鑑賞いただいても楽しいんではないかと思います。それでは次に伊藤新水のお作品についてもご紹介してまいりたいと思います。この松園とですね、新水を見比べていただきますと、また時代が大きく移っていくというのがはっきりと感じていただけるんではないかと思います。松園よりも、新水の方がですね、20歳少し、年が下なものですから、その時代性というものが、大きく変わっていく、その変遷をご覧いただけるかと思います。まず、当館で新水の作品の一番人気はですね、この湯気という作品なんですね。これは新水が26歳の時にご自身の奥様を題材に描いた作品です。 もう結婚してすでに5年が経過しているんですけれども、まだまだこう日常の中で奥様の美しさにこうハッとする、そういった瞬間があり、それを題材に用いたんだと思います。で、実はまあ江戸時代にですね、女性をこう美しく見る、その見方として、やめ遠め傘のうちという言葉がございまして、まあ、女性は夜見る方がいい、遠くからちょっと眺める方がいい、傘のうちからちらっと見えるところをこう見る方が、まあ、より美しく見えるという、まあ、女性にとってはちょっと聞き捨てならないような言葉が残されているんですけれども、まさにそれをですね、親水はこう現代版としてこの湯気というモチーフを使って表現しております。まあ、湯気でこうまるでベールをかけたようなぼんやりとした表情で作品を描くことによって、この女性のこう優美さ、まあ、色が漂うような妖艶さ、そういったものがひときわこう引き立って表現されています。ただ、ポイントとなるのはですね、全部がただぼんやりと描かれているわけではございませんで、この、髷にあしらわれた蒔絵の櫛であるとか、それからこの横に置かれた洗面器、この中の化粧道具、こういったものはきちんとこうはっきり描かれている。それによってこうメリハリある画面が生み出されている。こういったところにその親水の、まあ、技量の高さをご覧いただけるんではないかと思います。また今回ですね、ポスター、チラシのメインに使っていただいておりますささやきという作品、それから一番奥に展示しております鏡獅子という作品、こちらの2点はですね、その親水のカラリストと呼ばれる色彩感覚の鋭さ、そういったものを感じていただける、素晴らしい作品かと思います。どちらも非常にこう色鮮やかで、本当にその親水のこの華やかな美人画作品を、今の私たちに伝えてくれる作品です。このささやきという作品、まあ、絵画では通常音は表現できませんけれども、この作品をまあ見ていますと、こう女性たちのまあ何事かこう話している話し声が私たちの耳にもこう響いてくるのではないかと思います。まあ、この構図はですね、実はすでに浮世絵、鈴木春信などがまあこういった耳打ちする構図というのを取り入れておりまして、その後松園などもこういった構図で作品を描いているんですけれども、親水の作品はよりこう写実的で、実際にこう目の前にいるモデルさん、それをですね、徹底的に写生して、そのリアルさというものがこう表現されているので、見ている私たちも非常にこう親近感を持って、躍動感あふれるその表現になっております。またこの画風はですね、非常に親水の中でも人気があったようでして、いくつか同じ構図でバリエーションがあるんですけれども、親水はですね、その描くごとにこう女性同士の重なり具合というのを少しずつ変えているんですね。まあ、先ほど申しましたように、大下絵、これさえあれば、まあ、同じような構図を、複数、制作できるわけですけれども、ただ単にこう満遍と同じものを描くのではなくて、まあ、こうして、画家自身が工夫を重ねてさらにこう発展していく様子、それがまあ作品を見比べていただくと分かっていただけるかなと思います。そしてまあ正面の作品、こちらはまあ親水らしいモダンさというものが現れております。踊り子、そしてお隣の門香という作品、この門香というのはですね、女優の小暮道代さんをモデルにして描いたというふうに伝わっております。まあ、彼女のこうリリッとしあのキリシあのキリッとした、凛々しい表情、これがですね、このモダンなお着物の、柄とよくこう調和しておりまして、まあ、現代の女性を描いたその親水らしさというものがよく表れているかと思います。またこの踊り子という作品、親水はこう表舞台で演じている俳優だけではなくて、こうしてまあバックヤードでこうふっと素顔を見せる、そういった、まあ、人々の姿も捉えているんですね。こちらでもですね、親水の名品春宵吾妻踊りという屏風が、時々展示されるかと思いますが、そちらも新橋演舞場のこの裏側、そちら、まあ、舞台裏をこう描いた作品でして、まあ、そういった視線と通ずる、まあ、作品となっております。それでは次は鏑木清方の作品をご紹介したいと思います。 今回はですね、30分ほどのお時間の中でご紹介してまいりたいと思いますので、少しこう慌ただしく次々まいりますが、また皆さんどうぞ後ほどゆっくりと作品に近づいてご覧いただければと思います。こちらの清方、皆さん関東にお住まいなので、やはりこの清方の作品目にされる機会は多いんではないかと思います。私どもの美術館でも非常にこう重要な作家の一人でして、実はおととし2019年に私どもの美術館では鏑木清方展と題しまして、清方の回顧展を開催いたしました。その時にですね、せっかく私どもをこう所蔵する館として回顧展を開催するので、なんとか展覧会に向けて新しい作品を収蔵できないかということで、いくつかたどりましたご縁の中で収蔵できたのがこちらの街かごという作品、それからひときわ大きな屏風梅雨の日沼というこの2作品今回ご紹介しております。この街かごという作品はですね、大正13年に高島屋さんで開催された清方の個展に出品された作品なんですけれども、実はそれ以後行方が分からなくなっておりまして、2019年私どもの展覧会で出品されましたのが95年ぶりに公の公開となった作品です。個人の方がお持ちの作品だったんですけれども、非常にこう大切に保管されていたので、もう当時の色彩が鮮やかに残っておりまして、当館が所蔵する新水作品の中でもひときわ美しい作品として今皆様にお楽しみいただいております。またそちらの梅雨の日沼という作品、もう清方はですね、やはりもう人気の作家ですので、清方の名品というのはもう往々にして、各美術館さんに収まっている、そうした中でこれだけの大作を新たに収蔵できたということは本当に私どもにとっても、嬉しく思っております。こちらは清方が38歳の時に描いた作品です。彼は最初挿絵画家としてスタートいたしまして、10代の後半にはもう人気の画家として、活躍をしているんですね。ただ20代に入りまして、徐々に自分は日本画家としてやっていきたいというふうに思いを強くいたしまして、30歳を目の前にした頃にはもう自分は40までには日本画家として身を立てられるようにしたいという強い目標を持って学んでいくことになります。そんな清方が38歳の時に描いた作品、まさにその目標とする40歳を目前として仕上げたのがこの大作ということになります。こちら大正5年に制作された作品なんですが、この前年晴れゆく村雨という作品を描いておりまして、そちらがですね、第9回文展で2等賞を受賞します。2等賞といいましても、この時1等賞を取った人はいなかったので、この2等賞が最高賞だったんですね。ただこの作品残念ながら関東大震災で焼失してしまいました。そして翌年にこの晴れゆく村雨を描いて、さらにその翌年にですね、黒髪というまたこちらも屏風の作品を描きます。この黒髪は第11回の文展で特選という、最も高い賞を得ます。つまりこの梅雨の日沼という作品はですね、2等賞とその特選を取った作品の間に描かれた名品ということになるんですね。じゃあこの作品は受賞しなかったんですかっていうふうに思われるかもしれませんが、こちら実はですね、第10回の文展に出品しようと思って清方は制作をしていたんですが、その納品日、納期に間に合わなかったんですね。それで展覧会に出品できなかった、幻の作品となってしまいました。ただ清方としては、仕上がりは非常に満足がいったようでして、同じ年の年末の美術雑誌の中で、自分はこういった作品を作りましたということで発表しております。こちらはですね、本当にしっとりとした美しい風情が見どころとなっておりまして、清方、先生をたどるとですね、歌川国芳、前回こちらで国芳の展覧会されていたかと思いますが、その国芳を、師と 持ってずっとその脈々と渓流をつないできた画家ですので、まあ、浮世絵時代のその風情そういったものを作品の中に落とし込んで描いた大作となっております。それではですね、一番奥伊藤昌波の方もご案内したいと思いますので、皆さんどうぞ昌波の作品の前に移動をお願いいたします。時間を気にしながらお話してるんですが、ついついお話がこう皆さんにお伝えしたいことがたくさんあって話が長くなってしまっておりますが、この伊藤昌波、初めてご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。彼女はですね、三重県出身の画家ということで、中部圏では非常に親しまれている画家ですし、また二十歳を過ぎた頃に京都に出まして、京都で活躍をした女性画家ということで、上村松園とたびたび比較される女性の画家の一人でもございます。彼女の作品の特徴といたしましては、その良き母、良き妻、そういった目線が作品の中に生かされている、これが昌波らしさにつながっております。上村松園もですね、息子さんを一人出産しているんですけれども、松園の場合は、ご自身のお母様が息子さんの世話、それから家事全般を担ってくれたので、もう松園は絵にこう邁進する、そういった環境をお母様が整えてくださったんですね。それに対しまして、伊藤昌波は、画塾の、同じ画塾仲間と結婚いたします。ですから、ご主人は比較的妻のその仕事に対して理解があったとは思うんですけれども、やはり実家からも遠く離れた京都で3人の娘を育てながら制作をしていく、今でいう、ワーキングママをもう100年以上前に実践した女性ということで、今の女性から見てもその生き方、共感を覚えるところがあるかと思います。ですので、作品の中にはですね、その母親が子どもに向ける深い愛情というものがこう示されておりまして、特に今回のこの勝負という作品、こちらは端午の節句を題材に描いた作品でして、その子を思う母の気持ちというものが画面にこう満ち溢れております。まさにこう今の時期にぴったりなこの作品ですけれども、もともとこの端午の節句は勝負の節句というふうにも呼ばれまして、勝負でこう邪気を払うという風習がございました。江戸時代になりますと、こう武士の社会となっていく中で、武を尊ぶというこの勝負というタイトルについておりますこちらの漢字、これとお花の勝負、こちらの音が通じるということで、男の子の節句ということで、男の子の成長を祝ってこうお祝いする日ということで、定着していく、今に伝わっているんですね。ですから、こちらではその男の子を思うお母様の姿というものを、そこにこう自分自身の姿を重ねながら作品を仕上げていったのではないかと思います。また彼女はですね、こう歴史的なものに対しても非常に深い関心を示しておりまして、そういった中で生まれていったのがこちらの作品、特にこの虫売りという作品、小さな作品ではございますけれども、昌波の中では人気の画題で、彼女は繰り返し同じ画題で作品を描いております。この虫売りというのは今も俳句の季語として残っておりまして、秋を、思わせる季語なんですけれども、ちょうど5月の終わり頃からお盆過ぎ頃まで、この虫を売る人が、町にこう登場してですね、この、風情ある雰囲気というものがこう季節の到来を人々にも伝えてくれた、それを昌波はこういった形で作品に仕上げております。背景は墨のみで描いておりまして、このしっとりとした風情の中に、その季節感の移ろい、秋が到来する、少しもの寂しい雰囲気というものをこう巧みに表現しております。それでは下の階も少しだけお話したいと思いますので、皆さんどうぞごゆっくり下の階に降りていただければと思います。こちらではですね、山口佳代の作品、それからこちらの小山先生の作品をちょっとお話したいと思いますので、皆さんどうぞ、山口佳代の作品の前に集まっていただいてはいけませんね。少し離れながら、佳代さんの作品が見える位置に、立っていただければと思います。 当館はですね、愛知県にあるということで、愛知県は関東と関西に挟まれた場所、ですから、両方の画家をご紹介できるようにということで、コレクションの中でも例えば横山大観ですとか小林古径、小倉雪、こういった関東系の画家、そして竹内栖鳳、橋本関雪、小野蟄居、こういった関西で活躍した画家をご紹介しているわけですけれども、中でもこの山口佳代、彼は京都画壇で活躍をした画家でして、動物画家として非常に人気を博した画家ですけれども、彼の作品は大下絵2点を含む計10点を所蔵しております。で、中でもこのテナガザルを描きました原生という作品、こちらは昭和56年、この佳代が文化勲章を受章した年に描かれた作品でして、この猿の愛らしさも、相まって非常に人気の高い作品です。このテナガザルというのはですね、日本のこの日本人の画家にとっては非常にいつか描いてみたいという思いのある題材でして、もともとこのテナガザルというのは日本には生息していないんですけれども、中国の方でたびたびに作品に描かれていて、そして日本にそれが伝わって、日本でも木剣のテナガザルですとか長谷川東博のテナガザル、そして今回も橋本関雪のテナガザルご紹介しておりますけれども、こうして歴代画家たちがテナガザルを題材に描いてきております。おそらく佳代も自分もいつかテナガザルを描いてみたいという思いがあったのではないかと思います。彼はですね、戦争中にジャワに参りまして、そこの動物園で飼われていたテナガザルを目にして、そこからもう40年ほど経ってからこの作品を仕上げております。この猿の愛らしさはもちろんのこと、この背景の色味ですね、もうこれはぜひ現物をご覧いただきたいという一点でして、もうこちら展示する場所であるとか、こうライティングが少し変わるだけでもう全く色の印象が変わっていくんですね。私たちもいつもこう展覧会の図録ですとかチラシに使うときにはですね、もうこの色の調整に非常に手間取るんですけれども、本当にこの微妙な色彩というものを佳代はこう大切に大切に生み出しております。ぜひ本日はですね、この自家の色というものを感じていただきたいと思います。そして最後、駆け足になりましたけれども、こちらの小山勝先生の作品をご紹介して終わりとしたいと思います。この小山勝さんはですね、日本美術院でご活躍の先生、昭和9年生まれ、今年87歳になられる先生ですけれども、まだまだお元気でご活躍です。私どもの美術館がございます長久手市の隣、日進市という市があるんですけれども、そこにお住まいの先生ということで、当館の理事もお務めいただいておりますし、時々に当館にも展覧会を見にお越しくださっています。そういったご縁もありまして、私どもの美術館では小山先生の作品を70点以上所蔵しております。もう全国屈指のコレクションを誇っているんですね。で、この小山先生の作品といえば、この高崎市タワー美術館さんまでもですね、花翼館という大作が時々展示されるのではないかと思いますが、花翼館というのは中国を題材にして描いた作品ですが、それとは別に小山先生、いくつかのモチーフを描いております。その一つがですね、潜伏キリシタンを題材とした、作品なんですね。今回一番今この左でご紹介している天草祈りという作品は、その潜伏キリシタンの女性というものをこう象徴的に描いた作品になります。もともと先生は青木茂などにこう憧れて漁師を題材に絵を描いていたんですけれども、そういった中でこう様々な海岸を取材しているある時、長崎の海岸で潜伏キリシタンの女性と出会われて、そこから興味を持たれたというふうに伺っております。また先生ご自身のご先祖様の中にですね、キリシタン大名に仕えていた絵師がいらしたということで、このテーマはご自身のルーツを紐解く重要な題材ともなったわけです。潜伏キリシタンというのは非常にこう悲しい歴史もたくさん持っておりますけれども、2018年には関連する場所が世界遺産に任命されたということで注目も集めました。 まあ、こういった題材を長年こう描き続けてこられた先生、まあ、こちらもですね、そういった重々しさを含みながらも、どこかこう救いのような祈りに対する清らかさ、そういったものが表現されております。また先生の作品には時々にこの色白の可愛らしい女性が登場するんですが、この女性は奥様をこうモデルにされて、奥様の風貌を重ね合わせて制作をされているというふうにも伺っております。それからお隣では、単調鶴を描いた作品をご紹介しておりますけれども、こういった動物画にもこの先生長けておられるんですね。平成元年にはですね、北海道に1週間ほどこう、旅行されまして、そこで、大自然の中でこう舞い飛ぶ鶴の姿を目にされたり、エゾジカを目にされたりということで、まあこういったテーマで単調鶴を描かれたり、また釣りもこうご趣味のうちということで伺っておりまして、海の中の生物を題材とした作品なども描いておられます。本来でしたらまだまだ皆様にご紹介したい作品たくさんございますけれども、今回はまあコロナ禍の中でこうして開催させていただけたことだけでもまあ嬉しく思っております。これで30分ほどとなりましたので、本日のギャラリートーク終了とさせていただきたいと思います。ご清聴いただきましてありがとうございました。